広報日高2017年4月号ナンバー603、表紙日高、広報日高2017平成29年4ナンバー603、声援を力に変えて。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高と書かれ、最後の A に乗る形で小さく広報日高、その右に2017平成29年4ナンバー603が縦並びに置かれ、4とナンバーの間が横線で仕切られています。声援を力に変えてと書かれている道を踏みしめるように力強い走りの男性たちの後を大勢の男性ランナーが続いています。プリンのような着ぐるみの人もいる、カワセミマラソンの一コマです。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー603、日高、4、コンテンツ、目次、P3、新たな可燃ごみ減量化の取り組みを始めます。P4、平成29年度、人に優しい予算と4つの重点施策。P8、日高市感謝状贈呈式を行いました。P9、きれいな川を守ろう。補助金額県内トップレベルの合併処理浄化槽転換補助金をご利用ください。P10、定例自然観察会に参加しませんか？日高の自然を再発見。P11、総合福祉センター駒の里に関するお知らせ。P12、自分の体のために検診を受けましょう。P13、ふるさと納税の使い道を見直しました。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P23、私立図書館から。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力、再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp/。 Facebook https://www.facebook.com/hidakaciti.saitama/。 Twitter https://twitter.com/hidakaciti_pr。 line:large_linead:hidakaciti。 町色 http://machiro.town/。 愛広報誌が町色に変わりました。町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページと町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。年度末、年度始め会長、市民課、健康支援課、子育て応援課、社会福祉課、収税課、税務課、学校教育課の一部業務、 4月2日の日曜日、午前8時30分から午後5時15分。今月の納税。今月が納期限の税金はありません。今月の一押し。日高川蝉マラソン大会での一コマ。起伏のあるコースに苦しそうな表情をするランナーの姿。しかしゴールの瞬間は達成感に満ち溢れている様子でした。市民カメラマン、小沼春夫さん撮影。写真説明。表紙と同じ写真が小さく掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話985-9100、または市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。イラスト説明。青い線で縁取られた円があり、線の上には日高市の花、曼珠沙華の文字が書かれ、円の内側には曼珠沙華の花がイラストになっているロゴマークがあります。説明終わり。新たな可燃ごみ減量化の取り組みを始めます。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。ごみ処理費の節減分の一部を市民サービスに活用します。平成29年4月から可燃ごみの出された量を6ヶ月ごとに集計し、前年の同時期と比較して減量ができた場合に節減できた処理費の一部を以下の事業に活用します。なお、昨年度上半期、平成28年4月分から9月分の市民1人当たりの可燃ごみ量は 99.7kg でした。イラストと写真で示されています。説明、右上は節減できた費用を他の事業に活用の文字の上に H28、H29 の縦棒が可燃ごみの量を表し、その差が減量成功と書かれたイラストで、左は布団を切らないで出せるようにの文字の上に50センチ以下に切って紐で結んだ布団から折りたたんだ布団が矢印で表されています。右は写真で、子供たちへの自然体験事業の充実の文字の上に、左は川遊びをする女の子4人と、右は男の子4人が山の上のパネルとそこから見える景色を見比べている様子です。説明終わり。1人当たり 99.7kg 以下を目指して、1人1日 10g の減量にご協力ください。市民の皆さん一人一人が、1日 10g 小さじ2杯分の減量した場合、6ヶ月間で1人当たり約 1.8kg、総額で約410万円の可燃ごみが減量できます。ごみ減量化のポイント。1、分別の徹底。リサイクル可能な紙類は可燃ごみに出さないで、古紙、古布の日か地域の集団資源回収に出しましょう。市の歳入や実施団体の活動資金になります。古紙の回収を図解したイラストがあります。イラスト説明。束ねにくい紙と紙切れなど小さいものは古封筒に入れるが、持ち手も紙製の紙袋に入れるに矢印。その紙袋ごと束ねるが矢印で表されています。説明終わり。2. 生ゴミの水切り。生ゴミなどに含まれる水分がゴミの重さの約半分を占めています。水切りネットなどを上手に利用しましょう。水分の重さも処理費用に含まれます。3. 枝葉や草の乾燥。庭木の枝葉や雑草などはよく乾かしてから出しましょう。草葉の水分や付着している土の重さも処理費用に含まれます。木製品と布団を回収します。平成29年度から試行的に木製品と布団の回収を始めます。詳しくは平成29年度ゴミ収集日程表、またはゴミの減量と分別ガイドブックをご覧ください。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明。 平成29年2月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成29年2月の可燃ごみ、全体量 689.62 トン、昨年同月との比較、マイナス 80.36 トン、処理費用2830万2005円、マイナス329万7974円、1人当たりの量 12.17kg、マイナス 1.35kg、 1人当たりの処理費用500円、マイナス54円。表説明終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。平成29年度、人に優しい予算と4つの重点施策。問い合わせ、財政課財政担当。市民の皆さんへ、日高市長矢ヶ崎輝夫。平成28年度は、駒郡建郡1300年を記念とした市民が主役の様々な事業を展開してまいりました。ここで培った人と人とのつながりを大切に、平成29年度は日高市が賑わい、活力に満ち溢れ、市民の皆さんが住み続けたい日高とするために、人に優しい予算を念頭に、4つの施策を柱とした予算編成をいたしました。市長の写真が掲載されています。予算って何？予算とはお金をどのようなことに、どれだけ使う予定なのかを表したものです。お金の使い道により、一般会計、特別会計の2つに分けています。一般会計、福祉や子育て、教育、道路、ごみ処理など、市の予算の中心となる会計。特別会計、公営企業会計を含む、健康保険や都市基盤整備など一定の目的のために市の条例等で設けた会計。日高市では6つ。予算額は、予算総額358億2332万円。前年度比 2.0% 増。一般会計予算180億5000万円。前年度比 0.1% 増。特別会計予算、公営企業会計を含む177億7332万円、前年度比 4.0% 増。表説明、会計名、予算額、対前年度増減額、対前年度増減率、増減の主な要因の順に読みます。会計名、一般会計、予算額、180億5000万円。対前年度増減額、プラス2000万円。対前年度増減率、プラス 0.1%。増減の主な要因、社会保障費、国民健康保険などへの繰出金等の増加等。特別会計、国民健康保険、77億4303万円。プラス1億9935万円、プラス 2.6%。被保険者数は減少しているものの、一人当たりの医療費が増加傾向にあるための増加等。特別会計、後期高齢者医療、5億9897万円、プラス4688万円、プラス 8.5%。被保険者数の増加に伴う、後期高齢者、医療広域連合への納付金の増加等。特別会計、介護保険、42億4965万円、プラス3億1118万円、プラス 7.9%。介護サービス受給者数の増加に伴う保険給付費の増加等。特別会計、武蔵高萩駅北土地区画整理事業、10億6876万円、プラス585万円、プラス 0.6%。道路築造、宅地造成工事、及び建物等の移転に伴う事業費の増加等。特別会計、 公営企業会計、水道事業、17億3204万円、プラス6326万円、プラス 3.8%、武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内の排水管敷設工事費の増加等、特別会計、公営企業会計、下水道事業、23億8087万円、プラス5067万円、プラス 2.2%、武蔵台、横手台地区の公共下水道接続に向けて整備する放流管構成工事、ポンプ場の設計、用地購入等及び浄化センター、水処理施設機械、電気増設工事等による事業費の増加等、合計予算額358億2332万円、対前年度増減額プラス6億9719万円、対前年度増減率プラス 2.0%。 表説明終わり。予算額は単位を万円にしているため、公表関係図書と異なる場合があります。説明、一般会計の歳入と歳出がカラーの帯グラフで示されています。一般会計、歳入、合計180億5000万円、市税81億6298万円、45.2%、国庫支出金24億9264万円 13.8%、 私債13億6290万円 7.6%、 地方交付税12億6000万円 7.0%、 県支出金10億7719万円 6.0%、 繰入れ金9億8678万円 5.5%、 地方消費税交付金9億600万円 5.0%、 その他18億151万円 9.9%。 一般会計歳出合計180億5000万円、民生費76億9153万円 42.6%、 総務費27億1560万円 15.1%、 土木費16億9943万円 9.4%、 教育費15億8982万円 8.8%、衛生費15億381万円 8.3%、 交際費12億307万円 6.7%、 消防費8億4657万円 4.7%、 その他8億17万円 4.4%。 グラフ説明終わり。1. 子育て応援教育環境の整備、結婚・出産・応援関連事業、4325万7000円、新婚世帯が転入した際の引っ越し費用の一部補助、婚活イベントの開催、男性の不妊治療費の一部補助などを実施します。子育て総合支援センター開設事業、8575万3000円、総合福祉センター駒の里内の一部を改修し、未就園児の遊びや体験、親子同士の交流、未就学児の発達支援などを行う子育て総合支援センターを平成30年4月から開設します。平成28年度一般会計補正予算を含む。写真説明、女の子2人が滑り台で遊んでいます。説明終わり。学校支援事業、5704万2000円。担任教職員をサポートする学習支援員を小学校6校の新1年生の全クラスに1人ずつ、計18人、中学校6校に1人ずつ、計6人配置します。写真説明、先生が黒板を使って授業をし、子どもたちがそれを聞いている教室の様子です。説明終わり。 小学校維持管理事業、中学校維持管理事業、2億4,299万3,000円。小学校6校の窓や照明など、非構造部材の耐震点検をするとともに、高萩北中学校に特別支援学級を設置するための改修工事を実施します。2. 環境保全、観光、産業振興。生活排水対策事業、5,724万4,000円。県内トップの補助金額により、合併処理浄化槽への転換を強力に推進します。また、浄化槽の適正な維持管理についての啓発を行い、生活排水による河川等の汚濁を防止し、清流保全を図ります。特産品創出事業、639万5,000円。日高市が誇る栗を使った土産品の開発や、栗フェスティバルの開催、栗マップの作成などにより、栗の PR に努めるとともに、生産量拡大に向けた支援を行います。写真説明、伊賀の中から栗が見えています。説明終わり。遠足の聖地プロジェクト、6,528万1,000円。日高市の自然や歴史などの魅力を発信するため、遠足の聖地プロジェクトを推進します。平成29年度は、相合橋や巾着田ログトイレの改修、駒郷古民家裏山の整備や駒高公衆トイレの建て替え等を行います。写真説明、子供2人がリュックサックを背負っての遠足の様子です。説明終わり。緑の保全推進事業、620万2,000円。自然体験ができる川垣、山垣自然塾を引き続き実施するほか、岩田山の枯れ木等の伐採、間伐や山道の整備を進め、景観の保全に努めます。3. 都市基盤、住環境整備、安心安全。駒川駅東口、開設事業、3,024万3,000円。日高市の中心であり、鉄道交通の主要玄関口である JR 駒川駅の早期東口開設に向け、JR 東日本との協議、調整を進めます。写真説明、左手にホームがあり、電車が止まっています。駒川駅東口の開設予定地が右手の空き地に移っています。説明終わり。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、2億2,105万7,000円。武蔵高萩駅北土地区画整理事業区域の道路や上下水道の整備を進め、快適な生活環境を整備します。特別会計への繰り出し金。交通安全施設整備、維持管理事業、4,432万4,000円。道路照明灯、道路反射鏡、道路表示等の交通安全施設を維持管理し、交通危険箇所に交通安全施設を整備します。平成29年度は LED 道路照明灯47基、道路反射鏡15基の設置工事などを実施するほか、市内全域の300ワット以下の道路照明灯約4000基をリース方式で LED 化します。写真説明、電柱に LED の道路照明灯がついているところです。説明終わり。空き家対策等推進事業、528万7,000円。適切な維持管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、総合的な空き家対策を実施します。平成29年度は、市内の状況を把握するため、実態調査を行います。4. 健康づくり、障害学習、スポーツ大会開催事業、513万8,000円。昨年度までの日高川蝉の里ワンデイウォーキングを2日間に拡大した日高川蝉の里2デイウォークを開催します。写真が2枚あります。写真説明、左は川沿いの遊歩道を歩く親子と、右は平成28年のワンデイウォーキングの説明を聞いている大勢の人たちです。説明終わり。 北平沢運動場維持管理事業1,411万4,000円。東西に分断された北平沢運動場の再整備の方針を決定し、基本設計を行います。図書館運営事務8,689万3,000円。市民に親しまれ、図書館に訪れやすくするため、開館日を約50日増やし、開館時間を午前9時から午後7時までに延長します。また、移動図書館車を市内に運行することで、貸し出し、返却場所の拡大を行い、より使いやすい図書館としていきます。写真説明、障害学習センターの外観の様子です。説明終わり。健康づくり推進事業、1,012万1,000円。県が行うコバトン健康マイレージ事業と連携して、健康ポイント事業を開始し、市民が楽しみながら健康づくりに取り組める環境を作ります。プラスアルファ、その他、高齢者等の移動手段確保、研究事業、1,186万2,000円。75歳以上の人を対象として、タクシー利用、またはバス利用の助成をする高齢者お出かけ支援事業を始めます。平和啓発事業、62万2,000円。平和推進事業の一環として、広島市主催により、毎年8月6日に開催される平和記念式典、広島市原爆死没者慰霊式、並びに平和記念式に、市内の小学6年生6人を派遣します。校長事務、27,000円。新たに未来を担う子どもたちを代表して、小学校の高学年が議員となり、子どもたちならではの感性を市政に取り込むための子ども議会を開催します。公共施設マネジメント推進事務、3,383万1,000円。市が所有する施設の長寿命化にかかる、基礎調査及び教育施設を含めた施設の長寿命化計画を策定します。また、公共施設の最適化に向けたワークショップや地域説明会等を市民との協働により実施します。同居・近居促進事業550万円。市内に住む親の世帯と同居または近居をするため、この世帯が市内の住宅を取得、新築または中古する場合に費用の一部を補助します。地域からの要望に対応した事業、2,382万1,000円。平成28年度に各行政区から要望があったもののうち、対応可能と判断した84件を行います。ニュース、日高市感謝状贈呈式を行いました。3月1日、市役所301会議室において、日高市感謝状贈呈式を行いました。これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた方に、感謝の意を表するもので、今年は次の14団体と個人30人の方に贈呈しました。純不動、継承略、問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。団体の部、株式会社ホンダアクセス日高事業所、まちづくり寄付金、日高市商工会、まちづくり寄付金、中央商事協力会、まちづくり寄付金、朗読ボランティアグループ、日高木製の会、広報日高録音、お話し会、朗読会、武蔵台お話メリーゴーランド、手遊び、紙芝居、人形劇等の公演、一般社団法人、コマ1300、コマ郡県郡1300年記念事業、クリーンハギの会、道路清掃活動、株式会社猪俣産業、図書の寄贈、図書ボランティア、人形劇制作、上演、読書啓発、読み聞かせボランティア、読み聞かせ活動、気楽会、老人クラブ、昔遊びの伝承、登下校ボランティア、児童生徒安全の見守り、お話の種、読み聞かせ活動、お話たいやきくん、読み聞かせ活動。個人の部、宮崎茂、元人権擁護委員、 犬竹真一、元環境審議会委員、横手幸恵、元環境審議会委員、古谷房江、元環境審議会委員、村田健一郎、元農業委員会委員、加藤和子、元農業委員会委員、関根はじめ、元農業委員会委員、島村幸男、元農業委員会委員、天野勇、元農業委員会委員、小林照夫、元農業委員会委員、中野春夫、元農業委員会委員、金子義雄、元農業委員会委員、横手実、元農業委員会委員、村田はじめ、元農業委員会委員、長谷川太一、元農業委員会委員、大沢久志、元図書館協議会委員、平田保、元図書館協議会委員、雪成道夫、学校応援団コーディネーター、吉田博史、小さな美術館コーディネーター、新海幸子、駒武蔵台福祉ネット、安井義雄、駒武蔵台福祉ネット、西田陽子、駒武蔵台福祉ネット、宮崎理恵、地域交流広場、校舎内の見回り、桂義弘、学校応援団コーディネーター、高橋哲夫、理科ボランティア、小林俊樹、理科ボランティア、北島直江、朝日、朝パトロール隊、金子誠、農業ボランティア、村田秀夫、はぎっこ見守り隊、中根翔介、北小子供見守り隊。写真が3枚あります。写真説明。左上が市長を囲んでの団体の部の皆さん。右上と左下は個人の部の皆さんです。説明終わり。
広告、搬送24時間受付。電話 0120-767682。安置室完備。お葬式の先進堂。
ニュース。綺麗な川を守ろう。補助金額、県内トップレベルの合併処理浄化槽、転換補助金をご利用ください。河川などの水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助しています。平成32年度までを重点期間とし、補助金額を増額しています。ぜひご利用ください。問い合わせ、環境課、生活環境担当。補助対象地域、埼玉県生活排水処理施設整備構想で設定されている浄化槽整備区域。なお、下水道法に規定する事業計画の認可を受けた区域、特定環境保全公共下水道認可区域、及び農業集落排水処理施設の排水処理区域を除きます。その他の条件、次のすべての条件を満たしていること。1、平成30年3月20日火曜までに、合併処理浄化槽への転換工事の浄化槽転換補助事業実績報告書が提出できること。2、住宅を借りている場合は貸主の承諾が得られていること。3、市税を滞納していないこと。補助金額、工事費と表の金額のいずれか低い金額。通常型、表説明。転換補助上限額、配管費補助上限額、処分費補助上限額、参考、平均工事費用、自己負担額の順に読みます。5人層、転換補助上限額、60万2000円、配管費補助上限額、20万円、処分費補助上限額、9万円、参考、平均工事費用123万2000円、自己負担額34万円、7人層68万4000円、20万円、9万円、138万1000円、40万7000円、10人層 818,000円、200,000円、90,000円、1,693,000円、585,000円。表説明終わり。コード処理型。表説明。転換補助上限額。配管費補助上限額。処分費補助上限額の順に読みます。5人層。転換補助上限額。714,000円。配管費補助上限額。200,000円。処分費補助上限額90,000円。7人層756,000円、200,000円、90,000円。10人層846,000円、200,000円、90,000円。表説明終わり。受付開始時期、市内事業者に転換工事を依頼する人、4月10日月曜から、市外事業者に転換工事を依頼する人、4月13日木曜から、なお、先着順で受け付けます。受付方法など、詳しくは環境課へお問い合わせください。注意事項、補助金の交付決定通知前に工事を着工してしまうと、補助金を交付できなくなります。実際の工事金額は各家庭の条件、地形や配管等により異なります。転換において側溝等の放流先がない場合は、高度処理型浄化槽を設置すると、浸透方式により宅地内の処理が可能です。合併処理浄化槽の維持管理補助金、対象、公共下水道共用開始区域及び農業集落排水処理施設の排水処理区域以外で10人層以下の合併処理浄化槽を使用している世帯主。補助内容、浄化槽1基につき5000円。補助回数、年度内1回。申請に必要なもの。1、申請書。環境課の窓口で配布、市のホームページからもダウンロードできます。2、法定検査結果書の写し、及び領収書の写し、平成29年度分。3、保守点検記録簿の写し、浄化槽法第7条の法定検査の場合は1回分以上、第11条の法定検査の場合は3回分。申請期限、平成30年3月23日金曜まで。問い合わせ、環境課生活環境担当。クリッカーの吹き出しで、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換すると、排水の汚れを8分の1に低減できるよ、と言っています。
広告、お葬式の先進堂。電話 0120-767682 お葬式の先進堂検索。南平沢 638-1
ニュース、日高市消防団が特別表彰まといを受賞。3月7日第69回日本消防協会定例表彰式が日本消防会館で行われ、日高市消防団が特別表彰まといを受賞しました。特別表彰まといは、全国消防総合大会へ出場し、優秀な成績を収めるなど、長年にわたり抜群の成績を堅持した消防団に、全国に2200余りある消防団の中から、毎年10団のみに授与される最高位の栄誉とされているものです。このまといには、防火防災、市民安全の願いが込められています。問い合わせ、危機管理防災課防災防犯消防担当。写真説明、表彰式の様子です。10団の代表者がステージ上に上り、まといの脇に並んでいます。説明終わり。ニュース、 地域貢献型広告に関する協定を締結しました。2月23日に東電タウンプランニング株式会社と地域貢献型広告に関する協定を締結しました。この協定により、東電タウンプランニング株式会社が実施している電柱広告事業において、民間企業などの電柱広告、巻広告と合わせて、地域の防災、防犯に関する情報や公共施設案内、観光名所などの情報を記載することが可能になり、地域に必要な様々な情報を提供することができるようになりました。問い合わせ、危機管理防災課、防災防犯、消防担当、写真説明、矢ヶ崎市長と東電タウンプランニング株式会社の方が実際の看板を持っています。説明終わり。イベント、定例自然観察会に参加しませんか？日高の自然を再発見。自然との触れ合いを通じて、自然の大切さを知っていただくため、日高の優れた自然を訪れる自然観察会を開催しています。講師がわかりやすく解説しますので、お気軽にご参加ください。時間、午前8時45分集合。午前9時から正午。なお、9月17日日曜は午後2時頃までとなります。弁当や飲み物をご用意ください。人数20人、申し込み順。持ち物、筆記用具、雨具、その他必要と思うもの。双眼鏡、デジタルカメラ等。申し込み。電話または直接、環境課、生活環境担当へ。問い合わせ、環境課、生活環境担当。表説明、期日、テーマ内容、集合場所の順に読みます。期日、4月16日日曜、テーマ内容、春の巾着田の森を観察しよう。マンジュシャゲとキツネのカミソリを観察します。集合場所、巾着田入り口駐車場。5月21日日曜、身近な有毒植物を知ろう。巾着田周辺の有毒植物を観察します。巾着田入り口駐車場。6月18日日曜、路傍の虫たち、宮沢湖周辺の昆虫を観察します。総合福祉センター、駒の里、西側駐車場。7月16日日曜、夏の森で虫は何している？木和田山周辺の夏の昆虫を観察します。巾着田入り口駐車場。8月20日日曜、駒川に住む生き物。巾着田で生き物探し。巾着田入り口駐車場。9月17日日曜、秋の訪れを待つ森の植物たち。遠野巣山、天覧山周辺の初秋の植物を観察します。武蔵台公民館。10月15日日曜、巾着田の地形の成り立ちを探る。地層から巾着田の地形を考察します。巾着田入り口駐車場。11月19日日曜、バードウォッチング。南小畔川周辺の野鳥を観察します。日高総合公園駐車場。2月18日日曜、バードウォッチング。寒さに負けず25種類見つけます。巾着田入り口駐車場。期日3月18日日曜、テーマ内容、春の七草を探そう。雑木林の遠賀から春の訪れを感じてみます。集合場所、総合福祉センター、駒の里、西側駐車場、表終わり。
広告、おかげさまで45年4ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
ニュース、総合福祉センター、駒の里に関するお知らせ。指定管理者が決まりました。平成29年4月1日土曜から平成32年3月31日火曜までの3年間、社会福祉法人日高市社会福祉協議会が指定管理者として引き続き総合福祉センター駒の里の管理運営を行うこととなりました。管理運営内容、地域包括支援センター及び平成30年4月開設予定の子育て総合支援センターの業務を除いた総合福祉センターの管理運営、子育て総合支援センターの整備、総合福祉センター駒の里内のデイサービスセンターは平成28年度をもって廃止し、子育て総合支援センターとして再整備します。平成30年4月開設予定。工事期間予定、平成29年8月から平成30年2月。事業内容、1、地域子育て支援拠点事業、子育て中の親子の交流、育児相談、情報提供等、及び地域子育て支援拠点、4カ所の統括。2、子育て利用者支援事業、子育て支援のための必要なサービスの利用案内。3、発達がやや緩やかな幼児及びその保護者等に対する支援。4、総合福祉センター、駒の里、高齢者、障害者等と連携した世代間交流、地域交流。問い合わせ、福祉政策課、福祉政策担当、1階10番窓口、写真説明、総合福祉センター、駒の里の外観です。説明終わり。募集、クリクリサポーター養成講座を開講します。クリクリ元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座を開講します。介護予防や健康づくりの知識、技術を身につける講座です。自分自身の健康づくりとともに、地域で楽しく介護予防、健康づくりの活動をしませんか？健康づくりの活動をしませんか？皆さんの参加をお待ちしています。クリクリ元気体操とは、重りをつけて手足を動かす簡単な体操です。椅子に座って誰でもできるよう工夫された体操で、全国各地で実施され、その効果が報告されています。地域の皆さんが自主的に集まって、週に1回程度、地域の集会所で運動します。対象、地域の集会所で開催されるクリクリ元気体操にサポーターとして月数回程度活動できる方、原則全日程参加できる方、人数20人、費用無料、講師、埼玉県理学療法士会会員の皆さん、持ち物等、運動靴、飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、動きやすい服装。申し込み、電話または直接、長寿・生きがい課高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿・生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。表説明、期日、場所、内容の順に読みます。期日、5月25日木曜、場所、文化体育館、日高アリーナ。内容、オリエンテーション、自己紹介、介護予防の必要性について、運動の効果について、6月1日木曜、日高市役所、介護予防の効果について、他地域での実践例、体力測定、1回目、他地域での運動の紹介、6月8日木曜、文化体育館日高アリーナ、運動の実践、6月15日木曜、日高市役所、 ロールプレイング&グループワーク、楽しく実践と交流、サポーターの役割、市の取り組み。6月22日木曜、日高市役所、ロールプレイング&グループワーク、運動の種類、他の運動の説明。6月29日木曜、日高市役所、ロールプレイング&グループワーク、地域での活動について。7月6日木曜、文化体育館日高アリーナ、ロールプレイング&グループワーク、体力測定2回目。期日、7月13日木曜、場所、日高市役所、内容、全体のおさらい、総評と感想、今後について、修了証授与、活動場の紹介、表説明終わり。時間はすべて午後1時30分から3時30分です。内容は変更になる場合があります。申し込み者には個別に通知します。
広告、読み書きそろばん教室、全国珠算教育連盟伊藤学院、電話 042-989-5555。
ニュース、自分の体のために検診を受けましょう。申し込み方法。1、4月30日日曜まで先行はがき受付。宛先、郵便番号 350-1231、大和加山370番地20。なお、名前、振り仮名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、昼間連絡が取れる番号、検診名、希望日を記入してください。また、平成29年度、日高市健康スケジュール、保険事業計画に専用ハガキがありますので、ぜひご利用ください。2、5月23日火曜から保険相談センター窓口、電話で受付、電話985-5122。注意事項、合同検診日は複数検診を受ける人を優先します。応募者多数の場合は抽選となり、ご希望に沿えなかった場合には、5月中旬までに保険相談センターからご連絡します。合同検診日はご希望の検診のみを選んで受診することもできます。市民税非課税世帯の人、生活保護受給世帯の人は無料ですが、事前に費用免除申請が必要です。申し込みの際に申し出てください。現在、自覚症状などがある人、病気が疑われる人、手術の経験がある人などは、医療機関への受診をお勧めします。肺がん、結核検診は、職場や家族検診などで、胸部 X 線検査を受ける機会のある人はご利用できません。検診者に入っている間は、お子さんをお預かりすることができますので、ぜひご利用ください。検診日が近くなりましたら、受付時間等を記載した受診票を郵送します。詳しくは、平成29年度日高市健康スケジュール保険事業計画をご覧ください。検診期日等、表説明、検診種類、期日、受付時間、場所、人数の順に読みます。検診種類、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、合同検診日。期日、7月20日木曜、8月30日水曜、受付時間、午前、場所、保健相談センター、人数、胃がん120人、大腸がん120人、肺がん、結核100人、子宮がん、乳がん、6月30日金曜、午後1時から1時45分、武蔵台公民館、乳がん50人、子宮がん、乳がん、9月6日水曜、10月25日水曜、午後1時から1時45分、保健相談センター、 子宮がん40人、乳がん50人。大腸がん、10月2日月曜、午前、保健相談センター140人。子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん、結核、女性検診日、7月5日水曜、午後、保健相談センター、子宮がん40人、乳がん50人、大腸がん50人、肺がん、結核50人。胃がん、7月6日木曜、午前、武蔵台公民館60人。胃がん、10月10日火曜、午前、高萩北公民館60人。骨粗鬆症、7月11日火曜、9月22日金曜、午前、午後、保健相談センター150人。検診種類、健康審査、期日8月28日月曜、受付時間、午前、場所、保健相談センター、人数80人、表説明終わり。検診対象者等、表説明、検診種類、対象、内容、費用の順に読みます。検診種類、骨粗鬆症、対象、18歳以上の女性、40歳以上の男性、内容、超音波による骨量測定、生活アドバイス等、費用300円、70歳以上、無料、胃がん、30歳以上、イブ、X 線撮影、バリウムを飲みます、500円、70歳以上、無料、大腸がん、40歳以上、便鮮血検査、200円、70歳以上無料。子宮がん、20歳以上の女性。視診、内診、子宮頸部細胞診、500円、70歳以上無料。乳がん、40歳以上の女性。視診、触診、乳房、X 線撮影、500円、70歳以上無料。乳がん、30歳以上、40歳未満の女性、視診、触診、医師の指示を受けた人のみ、乳房、X 線撮影、視触診300円、乳房、X 線撮影200円、肺がん、結核、40歳以上、胸部、X 線撮影、核胆検査、胸部、X 線撮影、200円、65歳以上無料、核胆検査300円、70歳以上無料。検診種類、健康診査、対象、18歳以上40歳未満、40歳以上の生活保護受給者、内容、身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、診察、費用、1300円。表説明終わり。
広告。高齢者向け宅配弁当。594円。税込みから。宅配クック123。電話 042-984-2220。
ニュース。ふるさと納税の使い道を見直しました。市では、日高市まちづくり寄付金、ふるさと納税として寄付を受け付けています。全国的にふるさと納税の認知度が高まっていることや、日高市にゆかりのあるお礼品の追加を行ったことから、平成28年4月から平成29年2月までに約9875万円と、すでに昨年度の2倍以上の寄付をいただきました。皆様からの寄付金をより有効に、そして分かりやすく活用させていただくため、寄付の指定にあたっては、次の5つの事業メニューから指定していただくよう見直しました。事業区分1、ふるさと自慢のまちづくりに関する事業。事業メニュー1、駒郷 遠足の聖地プロジェクトを応援しよう。2、駒郷、古民家を後世に引き継ごう。事業区分2、思いやりの街づくりに関する事業。事業メニュー3、未来を担う日田学校を丸ごと応援しよう。事業区分3、活力ある街づくりに関する事業。事業メニュー4、地域で活躍する人、頑張る人を応援しよう。5、駒川駅東口整備を応援しよう。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。ニュース、歯の健康づくりに参加しませんか？6月4日から10日までは、歯と口の健康週間です。この期間に合わせて、虫歯予防、歯周疾患予防のための相談などを行います。8020、良い歯のコンクール、参加者募集。対象、自分の歯が80歳以上で20本、75歳から79歳で22本、70歳から74歳で24本程度以上あって、心身ともに健康な市内在住の人。なお、原則として過去に同じ区分で表彰された人は除きます。検診日、5月中旬頃に通知します。表彰、6月11日日曜、健康祭り開会式内、費用、無料、申し込み、4月10日月曜から5月10日水曜までに、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。歯と歯茎の検診及びブラッシング指導。何歳になっても自分の歯で美味しく食事ができるように歯と歯茎の健康チェックをしましょう。日時、6月11日日曜午前9時45分から午後2時30分。時間、予約制、健康祭り内で実施。場所、保健相談センター。対象、40歳から70歳の人。人数、15人申し込み順。費用、無料。申し込み、4月10日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。ニュース、人間ドックの検査料を補助します。補助は指定医療機関で受検した場合に限ります。事前に指定医療機関での予約、市への申請が必要となります。受検日の10日前までに市役所または出張所で申請してください。対象、受検する日において日高市国民健康保険の加入者で35歳以上の人または市内に住所を有する県後期高齢者医療制度の加入者。なお、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。補助内容、検査料の2分の1、上限額2万円。補助回数、年度内1回。申請に必要なもの、非保険者証。表説明、人間ドック指定医療機関、住所、電話番号の順に読みます。人間ドック指定医療機関、旭ヶ丘病院、住所、電話番号、森戸神殿、99番地、1、電話 989-1121、岡村記念クリニック、栗坪、230番地、1、電話986-1110、武蔵大病院、久保、278番地、12、電話、982-2222、飯能市、東阿賀野、医療介護センター、飯能市、古州、25番地の1、電話、978-2000、所沢市、 市民医療センター、所沢市、上安松、1224番地の1、電話 04-2992-1151、人間ドック指定医療機関、埼玉医科大学病院、住所、電話番号、諸山町、諸本郷38番地、電話 049-276-1550、健康管理センター、表説明終わり、問い合わせ、健康支援課、国民健康保険担当、国民年金、医療費担当、1階3、4番窓口。
広告、相続税の申告、相続手続き、野崎誠税理士行政書士事務所、電話 042-989-4767。
日高シティ、あなたの街から、コレクションオブフォトグラフス、広報に掲載された写真を希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当までご連絡ください。説明、8つの行事と12枚の写真があります。順に読みます。 BJ 北中サミット、3月9日高萩北中学校で、中学生と高校生だけがパネラーとなってパネルディスカッションを行う BJ 北中サミットが開催されました。生徒や保護者など403人が参加し、スマートフォンの使用について考える良い機会となりました。中学生と高校生の交流の場ともなり、会場は大いに盛り上がりました。写真説明、ステージ上でディスカッションをする中学生5人と高校生3人、真ん中はコーディネーター役の大人です。写真説明終わり。第7回地域再生大賞優秀賞を受賞。一般社団法人コマ1300が地域活性化に取り組む団体を対象とした第7回地域再生大賞優秀賞を受賞しました。一般社団法人コマ1300は昨年のコマ郡県郡1300年を契機に、近隣市長を含めた地域振興や活性化に取り組んでおり、今後も駒郡の歴史を生かした街づくりを推進していきたいと報告してくださいました。写真説明、表彰状を手にした駒1300の代表の方と矢ヶ崎市長です。写真説明終わり、ご利用感謝の図書館祭り。3月5日、改修工事が終了した障害学習センターで図書館祭り及び図書館に新設したウッドデッキの開場式を開催しました。1年間ご利用いただいた皆さんに感謝し、雑誌と文庫本のリサイクルや消しゴムハンコを使ったオリジナルのしおり作り、朗読と呼吸演奏など大勢の来場者で賑わいました。写真説明、朗読と呼吸のコラボレーションステージです。写真説明終わり。子どもフェスティバル、3月4日、高萩公民館で子どもフェスティバルを開催しました。部屋いっぱいの迷路やスライム作り、シャボン玉など子どもたちが遊べるブースがたくさんありました。食べ物のコーナーでは、綿あめが子どもたちに大人気、長蛇の列が途切れることなくできていました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明、綿あめを求めて並ぶ人たちです。写真説明終わり。ゴールを目指して楽しく走る。3月12日、駒神社を主会場に第41回日高カワセミマラソン大会が開催されました。3km、5km、10km の各コースに、計1405人の申し込みがあり、ファミリーから本格的なランナーまでが春の駒郷を走りました。沿道からは多くの声援が送られ、ランナーたちの力になっていました。 市民カメラマン、小犬沼春夫さん、平田元次さん撮影。写真説明。元気に走っているランナーの様子3枚です。写真説明終わり。ポカポカお鍋に舌鼓。2月19日、巾着田で第3回飯能日高鍋祭りが開催されました。当日は約7000人が訪れ、駒鍋や飯能スイートンなど多彩な鍋を味わいました。また、漁師の特産品販売やステージイベントも行われ、来場者を楽しませていました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。駒鍋などの上りが立つテントの前に並ぶたくさんの人たちです。写真説明終わり。私だけの手作り石鹸。2月25日、高萩北公民館でプルルンゼリー石鹸作りを開催し、自分だけのオリジナル石鹸作りに挑戦しました。理科実験のような材料がずらりと並び、参加した子どもたちは興味津々。何色にしようかな、どの香りをつけようかな、とおしゃべりをしながら、ゼリーのような可愛い石鹸が出来上がりました。写真説明。理科実験をしているような男の子たちの写真と、真剣に飾り付けをしている女の子たちの写真2枚です。写真説明終わり。お友達と一緒に遊ぼう。2月27日、高根児童室でお話ルームを行いました。小さなお手玉をポンポン。お手玉の優しい触り心地と可愛い音にみんなニコニコ顔で遊んでいました。また、絵本のお話が始まると手をパチパチさせながら楽しそうに聞き入っていました。市ではいろいろな子育てイベントを開催していますので、気軽に遊びに来てください。写真説明。児童室でお手玉で楽しそうに遊んでいます。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp お知らせ。平成29年度固定資産税の縦覧閲覧。土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。所有する土地や家屋の評価額等を市内の他の土地や家屋と比較できます。期間5月31日水曜まで。対象、市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者及び代理人。手数料、無料。持ち物、本人確認ができるもの。運転免許証等。代理人の場合は委任状。固定資産課税台帳の閲覧。固定資産税の価格等。詳しい課税内容を確認できます。期間、平成30年3月30日金曜まで。対象、納税義務者、同居の親族、借地人、借家人及び代理人。手数料、無料。証明や写しを発行する場合は、別途費用がかかります。持ち物、閲覧ができる人であるか確認ができるもの。賃貸借契約書、登記事項証明書、本人確認ができるもの、運転免許証等。代理人の場合は委任状。縦覧及び閲覧場所問い合わせ。税務課資産税担当。1階12番窓口。4月6日から15日。春の全国交通安全運動。 人一人が交通ルールを守り、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないよう注意しましょう。4月6日、木曜、街頭広報の日。4月10日、月曜、交通事故死ゼロを目指す日。自転車安全利用の日。4月14日、金曜、飲酒運転根絶の日。問い合わせ、交通政策課交通政策、駒川駅東口担当。救急医療情報キットをご利用ください。救急医療情報キットとは、かかりつけ医や持病、飲んでいる薬、緊急連絡先などを記入した用紙を専用の容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管しておくもので、自宅で救急車を呼んだ時、駆けつけた救急隊員が取り出して、搬送先の医療機関に手渡すことで、より適切な救急医療活動が行えるというものです。また、保管容器が冷蔵庫に入っていることを示すマグネットや保管容器のシールは、反射材を使用していますので、停電等の異常時でも光を照らすことで反射し、キットの位置を知らせます。万一の時、救急隊員等に必要な情報を提供できるように、普段から準備をしておきましょう。対象、65歳以上の人、障害者手帳をお持ちの人、疾患があるなど、ご自身で必要と感じられる人など、申し込み、各地域包括支援センター、保健相談センター、または直接長寿生きがい課高齢者支援担当へ、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、救急医療情報キットの写真が載っています。年金ミニ知識、健康支援課、国民年金、医療費担当、国民年金高能保険料納付書の納付期限にご注意を。高能制度とは、過去5年間に納め忘れた保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができます。高能制度が利用できるのは平成30年9月末までです。高能制度保険料の納付期限。すでに年金事務所へ高能制度の申し込みをし、発行されている24年3月分以降の納付書は、29年3月31日金曜が納付期限です。3月31日金曜までに納付できなかった高能保険料の納付書は使用できなくなり、新たな納付書が必要となりますので、所沢年金事務所へご連絡ください。なお、29年4月1日土曜以降は、すでに高能制度の申し込みをした月分の保険料でも、24年3月分以前の保険料は納付期限を経過してしまうため、納めることができなくなるのでご注意ください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話、0570-003-004。050から始まる電話を使用する場合は、電話03-6630-2525。所沢年金事務所、電話04-2998-0170。不妊治療費、助成事業を拡充します。市では埼玉県の助成に加え、特定不妊治療費の助成制度を実施しています。平成29年4月1日土曜以降に開始した治療を対象に、治療内容により最大15万円まで助成金を増額します。また、男性不妊治療、特定不妊治療の一環として行った精巣内精子精検採取法 TESE や精巣状態内精子吸引採取法 MESA 費に対して最大5万円の助成も開始します。助成金の交付申請をする方は、保健所に申請書類を提出する前に、治療を受けた指定医療機関の証明書、不妊治療実施証明書、及び領収書のコピーを取って、申請するまで大切に保管しておいてください。詳しくは、保健相談センターへお問い合わせください。問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。
広告、遺言、相続、成年後見等、暮らしのお困りごとのご相談は、地元日高市の IB 行政書士事務所へ。初回相談料やお見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。電話、042-985-7566。行政書士、田中悟。
日高市建築物耐震改修促進計画改定版を策定しました。市では地震災害に強い街づくりを推進するため、平成23年3月に策定した日高市建築物耐震改修促進計画を改定しました。改定に伴い、新たに計画対象建築物の耐震化率の目標値を設定し、耐震化を促進するための各種施策等の見直しを行っています。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、都市計画課建築指導・開発指導担当へお問い合わせください。問い合わせ、都市計画課建築指導・開発指導担当。心身障害児通学奨励費補助金を交付します。特別支援学校に通学している児童がいる保護者に、心身障害児通学奨励費補助金を交付しています。該当になる方は、社会福祉課で申請してください。補助金額、児童1人につき月額3000円。申請月分から、7月、11月、3月に4ヶ月分ずつ指定口座に振り込みます。申請に必要なもの、在学証明書、印鑑、認め印、振込先の通帳、問い合わせ、社会福祉課障害福祉担当、1階8番窓口、一人親家庭高等職業訓練、促進資金貸付事業、高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す一人親家庭の親に対して、就学を支援します。貸付額、入学準備金50万円以内、就職準備金20万円以内、利子、保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は返還の債務の履行猶予期間は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年 1% の利子がつきます。養成期間を卒業後、取得した資格が必要な業務に埼玉県内で5年間従事した場合は、貸付金の返還が免除されます。申し込み、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口へ。問い合わせ、県社会福祉協議会、電話 048-822-1192。春の新生活、通勤、通学、お出かけは公共交通機関で、電車や路線バスなどの公共交通機関は、目的に合わせて計画的に移動することができ、移動時間に読書するなど、時間を有効に使うことができます。また、自動車の利用を控えることにより、地球温暖化防止に貢献することもできます。4月からの新生活を機に、公共交通機関の利用を考えてみませんか？問い合わせ、交通政策課、交通政策、 駒川駅東口担当。新社会人応援献血キャンペーン。県では4月から6月まで社会人になった方を対象に新社会人応援献血キャンペーンを実施します。新社会人の方が県内の献血ルーム、献血バスで献血にご協力いただくと、埼玉県限定の素敵な記念品、レザーパスケースを予定を差し上げます。社会人になった記念に、社会貢献の一つである献血に挑戦してみませんか？問い合わせ、県薬務課、電話 048-830-3635。違反対象物に係る公表制度が始まりました。飲食店等の不特定多数の人が利用する建物に重大な消防法令違反があった場合、建物の名称等を公表する違反対象物に係る公表制度が4月1日土曜から始まりました。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉西部消防局予防課、電話 04-2929-9121。 教育相談室だより461。新たな出会い、成長のチャンス。暖かな日差しを受け、満開の桜をはじめ、多くの花がきれいに咲き揃い、心も和む素敵な季節を迎えました。4月は新しい1年のスタートの時期で、新鮮な出会いが訪れる時です。新たな出会いには、期待と不安の気持ちがあると思います。新たな出会いは、新しい自分を発見できるチャンスでもあります。そのチャンスは、生活の中にたくさんあります。チャンスを生かすために心がけることをいくつか挙げてみましょう。出会った友達に積極的に話しかける。友達の良いところを探す。困っている友達がいたら助けてあげる。このチャンスを大切にすることが、友達との会話を増やし、自分の良いところに気づく機会になると思います。また、困ったことがあったら、助け合える豊かな人間関係を築くことにつながるでしょう。新たな出会いは自分を成長させてくれるだけでなく、人生を豊かなものにしてくれます。それでも初めは不安がよぎり、思うように進まないかもしれません。そんな時は、次のことに取り組んでみてください。笑顔を大切にする。進んで相談をする。不安な時は、どうしても声が小さくなり、表情も曇りがちになります。周囲の友達から見ると、声をかけにくくなるものです。笑う角には福来たる、とあるように、笑顔は人を幸せにします。ぜひ、笑顔を忘れないでください。また、周りにはたくさん応援してくれる人がいます。悩みを一人で抱え込まず相談してみましょう。子供たち一人一人かけがえのない大切な宝です。子供たちが笑顔で元気に過ごし成長できるよう、学校、家庭、地域とのつながりをさらに深めていきたいものです。新たな出会いをチャンスと捉え、共に笑顔で充実した人生を歩んでいきましょう。
広告。漢方専門長寿堂薬局。飯能信用金庫諸山支店前。電話 049-276-5178。日曜日のみ定休。和漢物忘れ研究会。会員店。高齢者若年性物忘れ。勘違い。ストレス、神経疲労、お薬ご入用の方はご来店の上ご相談ください。
文芸日高第30号を刊行しました。市民の文芸作品をまとめた文芸日高 第30号を頒布しています。文芸日高の表紙の写真が載っています。頒布価格800円。頒布場所、生涯学習課、各公民館、私立図書館。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。木造住宅耐震改修補助金額を改定します。地震による建築物の倒壊被害を防ぐため、木造住宅の耐震診断改修を行う方に、診断改修費用の一部を補助しています。さらに有効に利用していただくため、4月1日土曜から改修に伴う補助金額を改定しました。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、都市計画課建築指導開発指導担当へお問い合わせください。耐震診断。耐震診断に応じた費用の2分の1以内で、かつ上限5万円。耐震改修。耐震改修に要した費用の2分の1以内で、かつ上限50万円。市内事業者により耐震改修を行う場合は、上限60万円。問い合わせ、都市計画課建築指導開発指導担当。募集、ボランティア活動補助金で支援します。市民を対象に、笑顔と元気を明日へつなぐ緑きらめく町日高の実現につながる社会貢献活動を行うボランティア団体に補助金を交付します。交付例、防犯啓発のための看板購入、子育てに関する講演会講師謝礼、環境ボランティア交流展開催にかかる講師謝礼など、応募資格、次のすべての条件を満たすこと。1、活動の拠点が市内にあり、市内で活動を行う構成員5人以上の任意団体、または特定非営利活動法人。2、市からの事業の委託、補助金の交付を受けていないこと。3、申請書の通り事業を行い、終了後、所定の報告書の提出ができること。この補助金は、講師謝金や消耗品、会場使用料などには使えますが、飲食や備品の購入などには使えません。詳しくは、総務課市民活動人権推進担当へお問い合わせください。活動内容等は、広報日高、市ホームページなどで紹介する場合があります。補助金額、10万円以内で必要と認められる額、予算額を超える申請があった場合は、新規団体及び新規事業を優先します。申し込み、総務課または各公民館にある申請書に必要書類を添えて、5月31日水曜までに直接総務課市民活動人権推進担当へ、申請書は市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。ひまわり探検隊体験教室ボランティア募集。市では市内の小学生を対象として夏休み期間に子どもたちの郷土愛の醸成と地域の大人たちとの交流の場を作ることを目的としたひまわり探検隊事業において、毎年100を超える体験教室を実施しています。この度、市では子どもたちが楽しく安全に活動できるように、教室の運営に協力していただける人を募集します。詳しくは、各公民館、または、生涯学習課、生涯学習担当に備えてある募集要項をご覧ください。申し込み受付、6月13日火曜まで、問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。上下水道事業運営審議会委員を募集。 上下水道事業運営審議会は、水道事業及び下水道事業に関する重要事項を調査、審議するために設置された機関です。応募資格、市内在住、在勤、在学の4月1日現在、18歳以上の人で、上水道及び下水道に関心があり、年2回程度の会議、平日開催に出席できる人、任期7月1日土曜から平成31年6月30日日曜までの2年間、人数2人、報酬日額8000円、選考方法、申込書及び小論文、応募書類は返却しません。応募方法、申込書に必要事項を記入し、上水道及び下水道に関する小論文800字以内を添えて、5月15日月曜筆着までに郵送、ファックス、電子メール、または直接下水道課業務担当へ、申込書は浄化センター、高岡浄水場に備えてあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、郵便番号 350-1213、大和高萩1385番地1、下水道課業務担当、電話 989-2771、ファックス 984-1312、メールアドレス gesui@city.hidaka.lg.jp 児童扶養手当及び特別児童扶養手当額が改定されました。平成29年4月分から各手当の月額が次の通り改定されました。児童扶養手当の支給額、月額、表説明、子どもの人数、全部支給、一部支給の順に読みます。子どもの人数、一人の場合、全部支給、42,290円、一部支給、42,280円から9,980円、二人目加算額、9,990円、9,980円から5,000円、3人目以降加算額、5,990円、5,980円から3,000円。表説明終わり。特別児童扶養手当の支給額、月額、1級 51,450円、2級 34,270円。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。
広告、ハンコは幸運堂、実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。携帯 080-2053-1841、電話 985-1671。
西北温泉ふれあい祭り発表サークル募集。西北ハムとの地域連携協定に基づき、公民館等で活動しているサークルの皆様に発表の機会をご用意しました。ぜひお気軽にお問い合わせください。日時、6月17日土曜、正午から午後5時、ゲスト、口笛&ピアノ、柴田明子さん、松田光弘さん。7月8日土曜、正午から午後5時、ゲスト、未定。場所、西北天然温泉花鳥風月2階、大座敷特設ステージ。出演時間30分以内、費用、参加及び観覧無料。施設の特性上、お受けできない演目もあります。申し込み、電話または直接 天然温泉花鳥風月飯田へ、プログラムが埋まり次第終了。問い合わせ、天然温泉花鳥風月飯田、電話 919-2626。障害学習まちづくり出前講座の講師を募集。出前講座とは、市内の団体やグループの要請に応じて講師を派遣する制度です。市民の皆さんが持つ豊かな知識や優れた技能を活かし、ボランティアとして活動していただける人を講師として募集します。対象、資格の有無は問いませんが、専門知識や経験などを活かした指導ができる人で、団体、学習グループ等からの受講申し込みに対し、ボランティア講師として市内での講座開催が可能な人、募集分野、どんな分野でも結構です。文化、教養、技術、趣味、健康、生活、スポーツ、体育、レクリエーション、社会、体験談など、募集時期、随時、任期、平成30年3月31日土曜まで、申し込み、日高市障害学習まちづくり出前講座講師登録申し込み書に、必要事項を記入し、障害学習課障害学習担当へ、問い合わせ、障害学習課障害学習担当。平成29年度埼玉県食品表示調査員の募集。食品の品質表示の適正化と制度の普及を図るため、食品販売店で日頃の買い物を通して食品表示を確認し、定期的に県に報告、年間20店舗程度していただく調査員を募集します。対象、県内在住で20歳以上の人、任期6月から平成30年3月、社勤、報告に応じて年間5000円、人数100人、選考、申し込み4月21日金曜失着までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢、職業、応募理由、100字程度を明記し、電子申請サービス、はがき、またはファックスで、県農産物安全課へ、6月13日火曜熊谷市内、または15日木曜埼玉市内のいずれかの日程、半日程度で研修会にご参加いただきます。選考結果は5月末までにお知らせします。問い合わせ、郵便番号 330-9301、さいたま市浦和区高砂 3-15-1、県農産物安全課、電話 048-830-4110、ファックス 048-830-4832、埼玉県警察官採用試験、資料配布場所や試験区分、申し込み方法等、詳しくは埼玉県警察ホームページの採用案内をご覧いただくか、飯能警察署へお問い合わせください。受付期間、4月3日月曜から17日月曜、第1次試験日、5月14日日曜、問い合わせ、飯能警察署、電話 972-0110。 催し、木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。ぜひお越しください。日時4月9日23日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。ガーデニング3、四季を彩るをテーマに、 思い思いのスタイルで、ご家庭の庭園を華やかにしましょう。日時、4月22日土曜、午前10時から11時。場所、駒公民館。対象、成人。人数、20人。講師、堀口金雄さん。費用、1000円。当日集金。申し込み、4月20日木曜までに、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。4月16日日曜から29日祝日。絵画同好会絵画展、問い合わせ、前田、電話 985-8680。5月2日火曜から12日金曜、駒川小中学校合同作品展、問い合わせ、駒川中学校、電話 989-1158。あなたも作品を展示しませんか？展示は2週間を限度に無料でできます。詳しくは、障害学習課障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。今さら聞けないメイクの悩みを解決。メイクアップ講座。年齢に合った基本的なスキンケアとメイクアップ方法を学びましょう。日時、4月26日水曜、午前10時から正午。場所、駒川公民館。対象、成人女性。人数、20人、申し込み順、費用、無料、講師、金子よしえさん、持ち物等、ヘアバンド、ヘアピン、普段お使いのメイク用品、卓上鏡、おしぼり、ティッシュ、申し込み、4月7日金曜から21日金曜までに、電話または直接、駒川公民館へ、第2月曜日を除く。保育を希望する場合は、申し込みの際に申し出てください。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。
広告、土日祝日対応、出張相談もしています。不動産の相続、贈与等でお困りの方、お気軽にご相談ください。電話 042-978-7167 トム司法書士事務所。
苔盆栽教室。苔を中心とした盆栽を作ってみませんか？小さな緑が生活の中に四季を感じるゆとりとくつろぎの時間を運んできてくれるかも。ご参加お待ちしています。日時、5月17日水曜。午前10時から正午ごろ。場所、駒川南公民館。対象、成人。人数、12人。申し込み順。最小最高人数、10人。講師、緑屋二子草店長、大島めぐみさん。費用、2500円。材料費。持ち物等、エプロン。汚れてもいい服装、筆記用具。道具や持ち帰り用の袋はこちらでご用意します。申し込み、4月11日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに費用を添えて、直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。電話でも受け付けますが、5月10日水曜までに費用をお持ちください。問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。補聴器、無料検診のお知らせ。日時、4月10日月曜、午前9時から午後1時。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、 補聴器でお悩みや関心のある人、視聴を希望する人、費用、無料、修理が必要な場合は別途費用がかかります。申し込み、電話またはファックスで、日高市身体障害者福祉会神田へ。問い合わせ、日高市身体障害者福祉会神田、電話、ファックス 989-0512。健康教室1。健康増進のために身近で役に立つお話や、誰にでもできる運動などを行います。日時、5月13日、20日、27日の土曜日、午前10時から正午。場所、駒公民館。対象、一般。人数、20人。内容、健康に役立つ生薬のお話。健康増進のための体質改善。運動面、栄養面。内容が変更になる場合があります。講師、埼玉県健康づくり事業団健康運動指導士、元昭和大学保健医療学部客員教授、中山貞夫さんほか、費用500円、教材費、申し込み、4月10日月曜から5月10日水曜までに費用を添えて直接駒公民館へ、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。介護者や一人暮らしの方、お話に来ませんか？日々介護をする中、一人で悩みを抱えていませんか？また、一人暮らしの高齢者で、寂しい、誰かと話したいと思っている方、お話を聞かせてください。日高市傾聴ボランティア、うさぎは、訓練を受けたお話し相手のボランティアです。日時4月26日水曜、午後1時から午後5時、5月24日水曜、午前9時から午後5時、1人1時間程度、秘密は厳守します。場所、総合福祉センター、駒の里、各公民館等、費用、無料、申し込み、事前に電話または直接、日高市社会福祉協議会へ、問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、普段は忙しくて、ハローワークに行くことができないお母さん、お父さん、仕事の悩みを相談してください。日時、4月20日木曜、21日金曜、午前9時30分から午後0時30分。場所、市役所1階相談室。申し込み、事前に電話等で、子育て応援課子育て応援担当へ。通常の就労相談は随時受け付けています。次回は8月を予定しています。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。4月から6月の開催日。表説明。木曜クラス、19時から21時、4月、6、13、20、27、5月、11、18、25、6月、1、8、15、22、土曜クラス、13時30分から15時、4月、1、8、15、22、5月、13、20、27、6月、 3、10、17、24。表説明終わり。場所、障害学習センター。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内。電話、042-989-2111。
広告、琉球拳法空手術、空、空手教室。幼年、少年、一般、女子、シニア、各クラス、生徒募集中、連絡先、日高市下加山344-5、電話 090-1768-4707、指導、安富重幸。
初めてのペーパーステンドグラス、花束教室第2弾。光に当てると輝く、ペーパーステンドグラスに挑戦しましょう。日時、5月11日、18日、25日の木曜日、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、斉藤正史さん。費用、200円。教材費等。申し込み、4月17日月曜から5月6日土曜までに、費用を添えて直接駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。レインボー、第20回花の里、大瀬健康づくりウォーキング大会。日時、4月29日祝日、雨天決行、好天中止、スタート、ゴール、越生町中央公民館駐車場、越生町大技越生917、受付時間、午前8時30分から9時30分、コース A 8km、B 10km、C 15km、費用、事前申し込み200円、当日申し込み300円、保険料等。事前申し込み、4月10日月曜までに、往復はがきの往診裏面に、氏名、参加者全員、住所、電話番号、希望コースを記入し、越生町役場、産業観光課へ郵送。問い合わせ、越生町役場産業観光課、電話 049-292-3121。 健康スポーツ、ゲートボール教室。資格所有者が競技規則を丁寧にわかりやすく指導し、ゲートボールの楽しさを伝授します。日時、4月16日日曜、午前9時集合、正午まで、雨天中止。場所、駒小学校裏ゲートボール場。対象、市内在住、在勤者。ゲートボールを始めてみたい方歓迎。費用、無料。持ち物等、スポーツのできる服装。ゲートボールの用具はこちらで用意します。問い合わせ、日高市ゲートボール連盟、岡野。電話 989-8249。 脳生き生き教室。対象、65歳以上の人。費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット。お持ちの人。申し込み不要、直接会場へ。表説明、場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、4月10日月曜、時間、午前10時から11時30分。内容、 認知症予防についての講話、認知症疾患医療センター職員、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 982-0111、武蔵台公民館、4月17日月曜、午前10時から11時30分、認知症予防についての講話、認知症疾患医療センター職員、地域包括支援センター、電話 982-0111、高萩北公民館、4月17日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、高萩公民館、4月26日水曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、文化体育館日高アリーナ、4月12日水曜、午前10時から11時30分、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、4月24日月曜、午前10時から11時30分、認知症予防についての講話、認知症疾患医療センター職員、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、表説明終わり。日高市健康ロコモ体操は、すべての講座で行います。文化体育館日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日4月3日月曜、17日月曜、5月1日月曜、15日月曜、 QR コードが右上にあります。始めよう春スタートの運動教室。教室名ママのためのヨガ教室。開催日4月11、18、25日、5月2、9、16、23、30日、6月6、13、20、27日の火曜日、全12回、時間午後1時10分から2時10分、人数20人、申し込み順、費用10,800円、申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。教室名、ヨガ教室。開催日、4月7、14、21日、5月12、19、26日、6月2、9、16、23、30日の金曜日、全11回、時間午前9時30分から10時30分、人数20人、申し込み順、費用9900円、申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。
広告、出張専門、針、灸、鍼灸師、村岡恵子、電話 042-985-2090。 1795。介護予防教室。介護予防なんてまだ早い。元気だから大丈夫と思っている人はいませんか？介護予防を元気なうちから行うことで、年齢とともに現れる身体機能の低下を緩やかにしたり、身体機能を維持・向上したりすることができます。いつまでも自分らしく生き生きと暮らすために、介護予防教室に参加してみませんか？日時、4月4日、11日、18日、25日の火曜日、午後1時30分から2時30分、場所、総合福祉センター駒の里、対象、65歳以上の市内在住者で自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等、費用、無料。持ち物、日高市健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人のみ。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。第1、第2火曜日。駒地域包括支援センター、電話 982-0111、第3、第4火曜日。生き生き健康ウォーキングに参加してみませんか？歩数計をお貸しし、6ヶ月間毎日歩数を測定していただきます。また、昨年度に引き続き、埼玉医科大学の協力により、開始前と終了時に体力測定、血液検査やアンケート調査を行います。その他、参加期間中に定期的に体組成計による測定を行っていただきます。さらに、今年度からは県で行われるコバトン健康マイレージや市で行う健康ポイント事業にも同時に参加できます。楽しみながらウォーキングしましょう。スケジュール。5月下旬、体力測定、血液検査。6月から11月、歩数計をつけてのウォーキング。12月上旬、体力測定、血液検査。人数150人、申し込み順。費用、無料。申し込み、4月20日木曜から5月12日金曜までに。本人確認ができるものを持参の上、直接、保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。初心者柔道教室。県立日高高校の本格的な柔道場で柔道を始めてみませんか？日時、4月からの土曜日で毎月2回。計10回、午後1時から3時。希望者は柔道教室終了後も年間を通し、月2回の練習に参加できます。場所、県立日高高等学校柔道場。対象、市内在住の小学生以上の人。人数20人、申し込み順。費用、小中学生800円。高校生以上、1850円。保険代1年分。申し込み、問い合わせ。日高市柔道連盟、吉本。電話 989-1374。初心者、弓道教室。弓道は呼吸と姿勢を大事にするので、健康増進に役立ちます。日時、5月20日土曜。21日日曜、27日土曜、28日日曜、6月3日土曜、10日土曜、17日土曜、24日土曜、全8回。午前10時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ弓道場。対象、市内在住、在勤の中学生以上の人。人数20人、申し込み順。費用1000円、当日集金。持ち物等、 運動しやすい服装、長ズボン、靴下着用。申し込み5月15日月曜までに電話で日高市弓道連盟へ。問い合わせ、日高市弓道連盟、宝田、電話 049-281-0730。 楽しく歩こう。5月の定例健康ウォーキング。表説明、公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、 駒川南公民館、電話 989-1000、 テーマ、日時、ハイキングの街、越生を歩く。5月11日木曜午前8時30分から午後1時、駒川公民館に集合してください。駒川駅と越生駅間、往復は JR を利用します。駒公民館、電話 989-2381、 武蔵台公民館、電話 982-2950、小瀬名から北向き地蔵を歩く。5月17日水曜午前8時45分から正午ごろ、横手神社に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145、 高萩北公民館、電話 989-7322。 ふるさと歩道、寄居町を歩く。5月13日土曜午前7時50分から午後2時ごろ、高萩公民館に集合してください。武蔵高萩駅と寄居駅間、往復は JR を利用します。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。写真説明。縦並びに3枚あります。ウォーキング姿の参加者が会場から出発しています。リュックを背負った人たちがコースを歩いています。橋の上を渡っている後ろ姿です。写真説明終わり。広告、日高、武蔵野森クリニック、老年精神科、内科、042-978-6810、日高市上香山235-1、市立図書館から、電話 985-5121、 開館時間午前9時から午後7時、休館日4月24日月曜、 QR コードがあります。お話ポケット、小さい子向け、日時4月5日12日19日、26日の水曜日、午前11時から。ウッドデッキができました。3月5日、新設したウッドデッキの開場式を開催しました。新設したウッドデッキでは、お茶を飲みながらの読書やおしゃべりをお楽しみいただけます。なお、滑り台は芝生の養生中のため、6月中旬頃から利用開始となります。皆さん、ぜひご利用ください。写真説明。新設したウッドデッキで3人の男性がテープカットをしています。写真説明終わり。図書館子どもウィーク。キャンドルナイトお話し会。夜の図書館でキャンドルを灯してのお話し会です。本に囲まれて、ほっこりゆっくりお話の世界をお楽しみください。日時、5月2日火曜、午後7時30分から8時30分。場所、図書館内。対象、小学生から大人まで。お子さんはなるべく親子での参加をお願いします。出演、お話ポケット。費用、無料。申し込み、4月5日水曜以降に電話または直接市立図書館へ。 写真説明。テーブルにキャンドルの明かりが灯り、お話をする女性と椅子に座りそれを聞いている人たちです。写真説明終わり。人形劇がやってくる。日時、4月23日日曜午前11時から正午。内容、赤ずきんちゃん。出演、劇団どんぐり。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。お楽しみ、お話ポケット。日時、4月29日祝日、5月6日土曜午前11時から。場所、障害学習センター。対象、4、5歳から小学生。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。図書館がもっと便利に。インターネット、電話で本の貸し出し予約ができます。私立図書館の図書貸し出し券をお持ちの方は、4月1日からインターネットや電話で本や AV 資料、CD や DVD などを予約できるようになりました。インターネット予約の仕方。1、図書館ホームページの蔵書検索をクリック。2、画面右上のログインをクリックし、図書貸出券の利用者番号とパスワードを入力し、ログインする。3、予約したい本を検索してカートに入れ、受け取り場所、ご連絡方法を指定し、次に進むをクリック。本は受け取り場所に公民館も指定できますが、AV 資料は図書館のみとなります。AV 資料を予約する場合は、受け取り場所の指定を図書館にしてください。4、予約するをクリックして予約終了。5、本が準備できると図書館から連絡があります。予約した本人の図書貸出券を持って受け取り場所へお越しください。電話予約の仕方。午前9時から午後7時までに図書館へお電話ください。返却場所。本の返却は図書館のほか、市内各公民館の窓口及び武蔵高萩駅自由通路に設置した返却ポストでも返却できます。なお、AV 資料の返却及びすぐに次の本を借りたい方は、直接図書館へお持ちください。広告。サービス付き高齢者住宅。緑の森。ボアベール日高。日高市上加山 235-1。電話 042-978-6720。子育て応援キラキラ通信。QR コードがあります。日高市の新しいホームページには子育て情報が集約。3月1日、日高市ホームページをリニューアルしました。それに伴い、子育てページも内容をリニューアルし、妊娠期から中学校卒業までに必要な情報を集約しました。子育てに関する新着情報、お知らせ、イベント情報等を表示するとともに、新しく子育て教育レポートを作成しました。保育所や地域子育て支援センター等でのイベントの様子を随時レポートしていきます。また、こんな取り組みをしていますのコーナーでは、市が行っている子育てに関する取り組みを紹介しています。新しくなったホームページをぜひご利用ください。児童ふれあいセンター。電話 989-9151。 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容と申し込みの順に読みます。イベント、お誕生会。期日、 4月25日火曜、時間午前11時から11時30分。対象、4月生まれの未就園児とその保護者。内容と、みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み不要。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ。日高ドロンコ保育園内。電話 984-1370。利用時間月曜日から土曜日。午前9時30分から午後4時30分。祝日を除く。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容と申し込みの順に読みます。イベント、青空保育。期日、4月6日木曜。時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者。内容と、ベイシアモール店舗敷地内の公園で体を動かして遊ぼう。申し込み不要。自然食堂。4月5日水曜、12日水曜、19日水曜、26日水曜。午前10時から11時。未就園児とその保護者。親子でのクッキング。費用1組200円。申し込み不要。自然学校。4月7日金曜午前10時から11時。未就園児とその保護者。春を探しに行こう。不要。身体測定。4月10日月曜午前10時から11時。未就園児とその保護者。身長を測ろう。不要。寺親屋。4月14日金曜午前10時から11時。未就園児とその保護者。触れ合い遊び。不要。イベント。芸術学校。期日。4月21日金曜。時間午前10時から11時。対象。未就園児とその保護者。内容と、鯉のぼりを作ろう。申し込み、不要。表終わり。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課。相談専用電話。電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日。年末年始、祝日を除く。午前9時から午後5時、市役所1階、子育て応援課内。子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター。相談専用電話、電話。989-7879。毎週月曜日から金曜日、年末年始、祝日を除く。午前10時から午後5時、障害学習センター2階。面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。広告、相続手続き、一括してお任せください。司法書士、中山由里事務所。電話 049-227-7772。 川越市駅前。地域子育て支援センターくるみ。日高子ども園保育園内。電話 984-3071。 利用時間月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分。祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容と申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ。期日、 5月17日水曜、24日水曜、31日水曜。時間、午前10時から11時30分。対象、0歳の子供とその保護者12組、申し込み順。内容等、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込み、4月14日金曜の午前9時30分から。くるみで GO、4月21日金曜、午前10時から11時30分。未就園児とその保護者。くるみで GO では運動遊び、お話し会、手作りおもちゃなどテーマを決めてみんなで楽しく過ごします。今回のテーマは読み聞かせです。持ち物、タオル、水筒、不要。年齢別開放日、4月14日金曜、午前10時から11時30分、0歳の子供とその保護者、兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。年齢別開放日、4月19日水曜、午前10時から11時30分、1歳の子供とその保護者、兄弟姉妹の利用もできます。園庭やくるみ室で自由に遊べます。毎回読み聞かせもあります。不要。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表説明。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、第3水曜日。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦さん。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦さん。ポカポカ広場、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、第3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、毎週金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台小学校地域交流広場、未就園児とその保護者。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122、ファックス 984-1081。検診等、表説明。内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時。対象、平成28年12月中の出生時。期日、5月12日金曜。受付時間、午後1時から1時30分。その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、平成27年10月中の出生時、5月26日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康診査、3歳児、平成26年1月中の出生時、5月19日金曜、 午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、保育相談、10ヶ月時、平成28年6月中の出生時、5月2日火曜、午前9時40分から10時、内容、身体測定、育児相談、歯科指導、栄養相談、試食、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、5月8日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、5月11日木曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者。劇団どんぐりによる人形劇と、相談、親子遊び、自由交流、育児相談。対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。表終わり。子どものフッ素塗布を行います。健康祭り内でフッ素塗布を行います。歯科医師、歯科衛生士がお口の中のチェックやブラッシング指導をしてくれます。日時。6月11日日曜午前9時45分から正午。時間予約制。場所、保健相談センター。対象、2歳から小学生。現在、歯科受診中の人、歯科医院等でフッ素塗布をしている人は除きます。人数、100人、申し込み順。内容、歯の健康相談、ブラッシング指導、フッ素塗布、費用無料、持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル、申し込み、4月10日月曜以降に電話または直接保健相談センターへ、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 広告、障害児通所支援事業所、虹色、児童発達支援、放課後等デイサービス。平成28年12月より駒川駅前にオープン。見学相談受付中です。お気軽にご連絡をお待ちしています。連絡先、電話 978-9123。 市民情報広場。市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回、仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。出かけてみませんか？第12回小さな美術館のアーティストたち展。小さな美術館切り絵教室の生徒29人、 指導者一人による作品展です。日時、4月5日水曜から9日日曜、午前9時から午後4時、最終日は午後3時までです。場所、駒郷古民家、南土蔵、納屋、費用、無料、問い合わせ、小さな美術館、吉岡、電話、982-2787、日高おもちゃ病院、壊れたおもちゃを修理します。期日、場所、4月8日土曜、駒川公民館、5月13日土曜、武蔵台公民館、6月10日土曜、高萩北公民館、時間、午前9時から午後3時、受付は正午まで、費用、無料、問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、追い立て、電話、04-2964-3027。第10回プチコラールメモリアルコンサート。それぞれの花模様をテーマに、皆さんが知っている唱歌を一緒に歌いましょう。日時、4月22日土曜、1時30分開演。場所、総合福祉センター、駒の里。費用、無料。問い合わせ、プチコラール、黒の、電話、985-5914。福泉会舞踏交遊。舞踏祭典にお出かけください。先着200人に粗品を差し上げます。日時、4月30日日曜、午前11時開場、11時30分開演。場所、総合福祉センター、駒の里。費用、無料。問い合わせ、福泉会、岡田。電話、989-3498。参加してみませんか？日高市、春季公式テニス大会。期日、内容、5月13日土曜、20日土曜、男子シングルス、21日日曜、男子ダブルス、20日土曜、女子シングルス、27日土曜、女子ダブルス、一般、14日日曜、男子ダブルス、55歳以上、女子ダブルス、50歳以上、場所、日高総合公園、対象、市内在住、在勤、在クラブの人、重複参加か。費用、一般参加者、男女、単服、一組、2000円、高校生以下、1000円。申し込み、一般参加者は、郵便振替用紙に、住所、氏名、電話番号、種目を明記し、費用を、振替番号、00120-4-346447日高市テニス協会宛てに4月14日金曜必着までに納入。問い合わせ、日高市テニス協会川口。電話、080-7718-3510。仲間を募集。中国語入門。日時、原則第2から第4土曜日、午後7時から9時。場所、駒川公民館。費用、月額2000円、年会費2000円。問い合わせ、園部。電話、090-2474-4614。男の茶道、夏目会。わびしゃびの風情を味わい、心身の健康に茶道を始めませんか？姿勢や記憶力を良くし、心のコミュニケーションが図れるようになります。正座ができなくても大丈夫です。日時、第2、第4金曜日、午後2時から4時。場所、駒川公民館。対象、成人男性。講師、削除。島村創生さん。費用、2000円。問い合わせ、石井、電話、090-1997-7946。 手編みサークルアジサイ。楽しく基本から手編みを一緒に学びませんか？日時、第2、第4木曜日、午前9時30分から11時30分。場所、高萩北公民館。費用、月額1500円。問い合わせ、小島。電話、090-3812-5675。ピラティス。全身をほぐし、リラックス効果を得ながら、正しい姿勢とインナーマッスルの強化を目指します。日時、月曜日、月3回。午後1時30分から2時30分。場所、武蔵台公民館。対象、成人。費用、月額1500円。問い合わせ、江口。電話、982-2438。市民情報広場がホームページにも掲載できるようになりました。日高市ホームページに市内で撮影された風景等の写真を投稿できる投稿フォトギャラリー、イベントの参加者募集や大会等の結果を掲載できる出かけて参加してみませんか？会員募集を掲載できる仲間を募集。市民カメラマンの活動写真を見ることができる市民カメラマン活動アルバムの4つのコーナーを作成しました。ホームページへ掲載する場合は、ホームページ上の投稿フォームから入力していただきます。詳しくは、ホームページに掲載している市民情報広場利用規約をご覧ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。暮らしの情報、インフォメーション。人口、平成29年3月1日現在、総数 56,538人、マイナス13人。世帯数 23,571 世帯、男 28,202人、マイナス13人。女 28,336人、0人。火災救急、平成29年2月、火災4件、平成29年1月からの累計6件、救急207件、平成29年1月からの累計426件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日、午前9時から11時45分。夜間、なし。問い合わせ、電話、973-4114。暮らしの交換コーナー。申し込み、問い合わせは、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は、当人同士で決めていただきます。譲ります。県立川越西高校男子用制服、犬用ゲージ、ガーデンシュレッダー、チッパー。譲ってください。テレビ、26インチぐらいのもの、ノートパソコン、プリンタ、オープンレンチ、子供用キックバイク、子供用自転車、14インチ、ミニカー、車のおもちゃ、子供用靴、14から16センチ。交換の品物は3月22日現在ですので、内容に変更がある場合があります。譲りますコーナーへの問い合わせに関しては、毎月7日、 土曜、日曜の場合は、以後の平日から受け付けます。市ホームページにも掲載します。画像の登録を希望する人は、担当までお問い合わせください。無料相談。表説明。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談。期日、4月21日金曜。時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階。予約、4月7日金曜から。問い合わせ、総務課、市民活動人権推進担当、電話 989-2111。法律相談、5月11日木曜、午後1時から4時20分。市役所101会議室、4月7日金曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、5月18日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、4月7日金曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、4月27日木曜、5月11日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、4月7日金曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、4月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、4月21日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。不動産相談、4月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。税務相談、4月21日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、4月12日は精神保健福祉士による心の相談も行います。4月5日水曜、12日水曜、5月10日水曜、午前9時から正午。面談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-2116。 不要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談、5月11日木曜、午後1時から2時20分。総合福祉センター駒の里、4月27日木曜から。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。4月10日月曜、午前10時から午後4時、武蔵台公民館。不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内。出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。4月28日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室。不要、 日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、5月8日月曜、午前10時から午後4時、駒公民館、不要、日高市自立相談支援センター、日高市社会福祉協議会内、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する求職、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など、期日、5月10日水曜、23日火曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。表終わり。家庭児童相談、教育相談室は、25ページをご覧ください。以上の相談を希望する外国人で、通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見。このコーナーでは、市民の方に日高の魅力、人、団体、風景、催しなどについて語っていただきます。プレナスなでしこリーグで戦う日高のミッドフィルダー、チフレ AS エルフェン埼玉、長島サラさん、高萩東。活躍できる選手になってチームに貢献したいです。将来はなでしこジャパン、サッカー日本代表に入りたいです。プレナスなでしこリーグは日本の女子サッカーのトップリーグです。サッカー日本代表、なでしこジャパンはその多くがプレナスなでしこリーグの各チームから選ばれています。今回は一部リーグに属するチフレ AS エルフェン埼玉のミッドフィルダーに登録された長島サラさんをご紹介します。私は小学1年生の時に高萩北スポーツ少年団に入団しました。スポーツ少年団では野球とサッカーの両方をやっていました。平成22年に行われた第6回友好都市大韓民国オサン市とのスポーツ交流事業にも参加し、オサン市の小学生とサッカーの親善試合やスポーツを通した国際交流を経験しました。中学生になってからは AS エルフェン狭山マリ、現在はチフレ AS エルフェン埼玉マリで練習を重ね、 中学2年生の時にクラブチームの全国大会で3位になるなど、チームの勝利に貢献することができました。私の持ち味はスピードを生かした攻撃です。1対1のドリブルから抜け出して得点するのが特徴だと思います。チームの中でも小柄ではありますが、スピードとテクニックでカバーしています。チームが一部リーグに定着できるよう貢献し、将来はなでしこジャパンを目指したいと思っています。写真説明。2枚あります。笑顔のサラさんが、チフレ22と書かれたユニフォーム姿で、ガッツポーズをしています。全日本女子ユースサッカー選手権関東予選の試合の様子。相手にボールを取られるよう、真剣な表情でボールを蹴っています。写真説明終わり。入学おめでとう。小学生になったら？長岡弘樹さん、おなかげ。松永幸太郎さん、中沢。写真説明。茶畑の前でランドセルを背負った二人が、頑張って野菜を食べるぞと書かれたボードを持っています。写真説明終わり。編集室。本誌26ページでも紹介しましたが、市のホームページリニューアルに伴い、市民情報広場のコーナーがホームページでも投稿できるようになりました。いくつかの制限はありますが、広報誌よりも多くの情報が掲載できます。ぜひご利用ください。今回、その市民情報広場に市内で撮影した花、植物、鳥、山、川などの自然や風景の写真が投稿できる投稿フォトギャラリーを新設しました。日常の風景や四季折々の写真など、人物が特定できない市内の写真であれば、どんなものでも結構です。お気に入りの一枚を投稿して、皆さんと共有してはいかがでしょうか。鈴木。広報日高、ナンバー603。平成29年4月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大字南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21,200部作成し、一部あたりの印刷単価は約24円です。以上で広報日高平成29年4月号を終わります。音訳は、日高木星の会、金子よし子、八津梅美、犬飼京子、宮岡翔子でした。